ラジオはあけぼのファーマシーグループ木村社長のライフヒストリーや考え方などを伺っていきながら、毎回一つのテーマを取り上げて、普段なかなか聞けないあんなことやこんなことを気軽に掘り下げていく番組です。
皆さんこんにちは。パーソナリティのあけぼのファーマシーグループ代表木村でございます。
同じくパーソナリティのメディカルサーブ小林です。はい、社長ラジオ、
はい、
今日も始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか聞いた話によると、今日はこれから取材が入るらしいということで。
そうなんですよ、
はい。どんな取材なんですか？
ファーマシーニュースブレイクでしたっけ？
時報さんの、
時報の、
はい、
こちらの取材がですね、
うん、
これから入るということで、
はい、
まあ、できればその入る前にですね、
はい、
こういうふうに小林さんと今回の診療報酬改定で、
はい、
どんな感じかというようなことを前もって予習的なものをこのラジオでやってしまおうかというようなことで、今回お話は診療報酬改定今後どうするというようなことでお伝えするできればなというふうに思います。
わかりました。じゃあ今日はその調剤報酬改定の話、
はい、
テーマということで、
そうですね、
始めていきましょうか。
そうですね、はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、ではじゃあまず今回のこの調剤報酬改定令和8年度2026年度版、この間3月5日に告示されましたけど、
はい、
社長の第一印象っていかがですか？
そうですね、今回の調剤報酬改定、まあ、よくプラス改定だというようなことで、うん、言われてますけれども、
はい、
もうこれとんでもない話だというふうに思いますね、
はい。
まあ、かなり厳しい改定で、まあ、今までの薬局のやり方、
はい、
でやっていくと、
うん、
もう経営なんでかなり潰れていく薬局も増えてくるんじゃないかなというようなことで危惧してますね、
はい
はい。
例えばどんなところですか？
いや、まあ、地域体制加算を積極的に取っている薬局とか、
はい、
あるいはかかりつけ薬剤師としてですね、
うん、
本当に頑張っている薬局にとっては、
はい、
もうかなりこれ減収になってしまうんじゃないかなというふうに思います、うんうん、
ですね、はい。
まあ、比較的ね、処方箋の枚数が少なくて、まあ、特にね何もしてないって言ったらおかしいんですけども、調剤だけしてお薬を渡しているような薬局では、
はい、
今回の改定でほとんど、うん、まあ、影響を受けないで、
うん、
済むかなというふうに思いますけれども、
は
い、
ま
あ、それなりに本当に一生懸命頑張っているような薬局がですね、減収、
はい、
になるっていうようなことは、
はい、
ちょっとこれ理不尽じゃないかなというふうな感じを受けてますね。
うん、例えば地域支援体制加算とか高圧医薬品調剤体制加算が、
はい、
ね、統合されたりとか、
はい、
大幅にちょっとアップデートされたところがあると思うんですけど、
はいはい、
その部分っていかがですか？
まあね、今までの、うん、そのかかりつけ薬局、うん、かかりつけ薬剤師ですか、
はい、
っていうのはただ手を挙げて患者さんに、まあ、サインをいただいてというようなことで、うん、件数を稼げば、数を稼げばですね、
はい、
点数が上がるというような、うん、まあ、これに関してはね、ちょっと、うん、やり方としてはおかしいんじゃないかというようなところはありますけども、
はい、
まあ、今回まあその辺のところにはメスが入ったと思うんですが、
うん、
ただこのかかりつけ薬剤師になって、
はい、
でその後何どういう仕事をするかというようなこと、これが一番重要であって、
はい、
まあ、すごくそういう意味では、
うん、
今回の改定は、
うん、
良かったのかなと、そういう意味ではね、うん、思いますけれども、ただかなりその取得できる業務とかは、
うん、
まあ、少ないし、
うん、
なかなかその取りにく
い
というようなことは、
は
い、実際にあるかなというふうに思いますね。
そうですね、例えばそのかかりつけの話、今出た話で言うとかかりつけ薬剤師の要件も変わりましたし、
そうですね、はい、
点数も変わりました、そこら辺はどうですか？フォローアップ加算とかなんかいろいろつきましたけど、
うん、フォローアップ加算とかっていうようなこと、これはね実際にもう私どもでも、まあ、各店舗で仕事としてやってますけれどもね、今回かかりつけ薬剤師であっても、
うん、
まあ、通常の薬剤師であっても、
はい、
調剤してお薬を出すにあたっては、
はい、
まあ、45点でしたっけ、
はい、
ということで同じ点数ということでね、
そうですね、
でその後の仕事をいかにするかというようなことで、うん、お薬手帳の方に、
はい、
かかりつけ薬剤師であるよというようなことで、
はいはい、
記載はしますけども、
うん、
その後例えば直接自宅に行ってね、
はい、
その残薬を確認したりというようなこと、
訪問加算ですね。
そうですね、こういうなものも、うん、まあ、プラスの改定とはなりましたけども、
はい、
うん、実際にはこれ6ヶ月に1回でしたっけ、
う
ん、
そうですね、
3年できるのはね、
はい、
そうとなると今までのかかりつけの薬剤師の点数から、うん、トータル的な点数からすると、
うん、
もうかなりこれは減収になるのかなというふうに思いますよね。
ね、単純に76点が45点になり、うん、その減収分をいかにこの加算で取っていくかっていうところになりますもんね。
なりますよね。ただその加算の部分で、
うん、はい、
まあ、回数をそんなに回数はね、
うん、
まあ、取れるものではないですから、まあ、これは当たり前といえば当たり前の話なんでしょうけどね、うん、やったことに対してきちっと点数をつけるというようなこと、
はい、
これはもう本当に、うん、本来の、まあ、姿なのかなというふうに思いますけどね、
は
い、
一方で在宅の方はちょっとあの手厚くなったのかなって印象はあるんですけれども。
そうですよね。
どうですか？
まあ、今までですね、在宅の体制を整えていれば、
うん、
まあ、点数がついたとかっていうようなことって、
うん、
これやはりちょっとおかしいんじゃないかっていうことは前から思ってたんですね、はいはい、やはりこの体制から実績重視になったことっていうようなことに関しては、う
ん、はい、
やはりすごく評価できるのかなというふうに思いますね。
在宅薬総体制加算の2の方ですね。
そうですよね、まあ、私どもですね、まあ、9店舗あるうちの、
はい、
これ240件でしたっけ、
うん、
年間240回の在宅回数を行っているというようなことの条件で、
はい、
まあ、在宅薬学総合体制加算の2をね、
はい、
算定できるわけなんですけども、
はい、
ちょっとね計算してみたら、
うん、
9店舗のうちのですね4店舗はこの240回を超えてるんですよね、
はい、
うん、かなりで、うん、もう少しで240回に到達できるような年間ですね、
はい、
そういうような薬局もあるということで、
うん、
まあ、これはですね、あの当薬局としてはあの全ての店舗でできない数字ではないんじゃないかなというふうには思ってますけれどもね、まあ、単純にね計算して、
はい、
まあ、年に10人
はい、
の在宅患者さんを月2回定期的に訪問するっていうことで240回ということになりますの で、
う
ん、
そうですね、
これはあの、まあ、患者さんの疾患にもよりますけれども、
うん、
まあ、クリアできないあの数字ではないんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、
その中でこう施設がね除外されたりとか、
うん、
こうネガティブ要因はありますけどね。
そうですよね、
うん
うん、まあ、施設ってね、はい、あのまあ、他の薬局さんってどういうふうにしてやってるのかなと、
うん、
ただね、あの処方箋に基づいてそのお薬をお届けして、
はい、
まあ、施設の方にお薬を手渡して、
はい、うん、
はい、在宅を取りますよなんていうのはね、はい、そういう薬局が結構多いって聞きますけれども、うん、まあ、やはりそういうところにはやはりメスが入ったというようなことなのかなというふうに思いますね、うん、
で前回前々回以前のラジオの方でもドクターと同時に、はい、あの訪問した時に
そうですよね、
ついたって話も出ましたが、
うん、30年前から、
はい、
まあ、うちの在宅医療っていうようなものはドクターと看護師さんと、
うん、
それから私とっていうことで在宅患者さんのところを一緒に、まあ、訪問させていただくというような、
うん、
まあ、これは勉強のためにというようなことで、うん、継続して、30年間、
うん、
行ってますけれども、はい、まあ、これに対して今回点数がついたというようなことが、
ね、うん、
ちょっと驚いてる部分はありますね、
うん、150点ですからね。
ですよね、まあ、これも6ヶ月に1回でしたっけ、
うん、そうですそう
ですよね、
はい、
ただやはりね、うん、この6ヶ月に1回と言いながらも、
うん、
まあ、毎回行くというようなケースで私どもは今行ってますが、
はい、
ただやはりこの一緒に行って、まあ、医師と一緒にあるいは看護師と一緒にということで、すごくその勉強になるっていうようなことは、うん、まあ、点数云々に関わらず、
はい、
やはり継続してやってきたことって、
うん、
まあ、あのかなり状況的には点数もつくようになって、
うん、
いい方向に進んできてるのかなというふうに思いますけどね、
はい、うん、あとは無菌とかねそこら辺もちょっと手厚くなって
そうですね、
はい、
今回ね
無菌、はい、
やはり、まあ、あの以前から必要なことをきちっとやっていれば点数は後からついてくるって私のまあこれ持論なんですけども、うん、
はい、
まあ、あの本当にそういうふうな形になってきてるというような形は在宅に関しては、はい、あの思っておりますね、
うん
うん、
あとは今回の改定見てると結構あの高得点な点数が多いじゃないですか、
はいはいはい、
例の服用薬剤調整支援料の2の1000点とか、
とかね、
うん、初めてね1000点の点数とか出ましたけど、
やっぱりねこれ、うん、1000点という点数はね、はい、すごく魅力ある点数であって、
はい、
まあ、こういう点数をつけてもらえたっていうようなことにはありがたいというようなことなんですけども、はい、まあ、見た目はですねプラスに見えるけれども、
はい、
この取得できる業務っていうようなものがかなり少ないんじゃないかなっていう感じはしますよね。でまたかなり取りにくい項目で、
はい、
うん、実際これがですね、
うん、
どの程度、まあ、算定できるのかというと、
はい、
ちょっと難しいかなっていうところは感じてますね。
まあ取得できる回数が少ないだろうか から高得点だと与えてることなんですよね、
うん、それでその点数を、まあ、見せて、
はい、
今回はプラス改定でしたよというようなことはちょっとまやかし的なところはあるのかなっていうところは感じますね。
あとは何か気になるところってあります？
そうですね、まあ、今後ということを考えたときに今回の診療報酬改定、はい、まあ、調剤報酬改定ですね、
は
い、これで我々がどのようにこれから業務していかなければならないかっていうようなこと、はい、まあ、今後のことっていうようなこともちょっと考えてみたんですけども、
はい、
先日ですね、うん、日本薬剤師会の副会長と話す機会があって、はい、うん、その時にその副会長が話してたんですが、
はい、
やはりこれからは、うん、その診療報酬調剤報酬、はい、のみで、まあ、薬局を経営していくのは到底難しくなってくるでしょうというような話なんですね、はい、じゃあどうするかということになるとやはり、うん、まあ、プラスアルファ的な、
はい、
まあ、業務っていうようなものを行っていく必要性があるんじゃないかと、はい、いうことをおっしゃってました、
うん、
まあ、その一つに、まあ、私どもの方での、はい、まあ、予防的なものっていうようなこともありますけれども、はい、それから、まあ、今積極的に進めている在宅医療、こういうようなものをやっぱり今後推し進めていかなければならないのかなと思いますね、
うん、はい、
ただその薬局でね薬剤師動かずに、
うん、
処方箋の来るのを口を開けて待っているような状況だと、もうこれはそういう薬局はどんどん淘汰されて潰れていくというような状況になってしまうのかなというふうに思います、うん、あと薬剤師によるその在宅業務のですね、
はい、
できるだけ、
うん、
その我々あけぼの薬局だけじゃなくて地域の薬局に広げていきたいっていう気持ちはすごくあるんですけども、かなりその在宅医療に対して躊躇する薬局が多くて、でこれ何が一番の原因なのかっていうと、やっぱりその休日夜間の対応とか、あるいは緊急時の薬剤師の業務の負担っていうようなもの、これがあると思うんですね。でいろいろな社長さんたちに聞くと、
はい、
いやいやもう在宅医療っていうようなものは、
うん、
薬剤師の人数を増やさなくちゃいけない、
はい、
かつその業務が負担、業務負担が大きくなる、うん、
はい、
うん、夜間休日とかっていうようなことも動いてもらうのはちょっとっていうようなところがあって、はい、というようなことで、まあ、こういうふうにしてうちの薬局は在宅医療はやらない、あるいは、うん、簡単な在宅医療でしたらやりますけれども、
はい、
終末期とかね、がんの末期の患者さんたちはやらないっていうようなことで、全然これ進んでいかないのが現状なんですね。ですから言ってみればうちの薬局が、まあ、そういうふうな負担の大きいところを頑張ってやっていかなくてはならないっていうようなこと、これに対してはすごく、まあ、職員の皆さん、スタッフの皆さんには申し訳ないなというふうに思っているんですけれども、ただ国の求めているものっていうのはやはり我々が今やっているような在宅医療っていうようなものをもっと積極的にやっていくようにというようなことが、
はい、
やっぱり国が求めていることですので、
はい、
これはどんどん推し進めていく必要性があるかなというふうに思いますね。
もともと患者のための薬局ビジョンっていうのがあって、うん、
はいはい、
10年前に出て、
ね、
で10年経ったけど、
はい、
ほとんど変わってないよとは言われてますよね。
変わってないですね、
はい、
まあ、その変わってない中で、まあ、薬局ビジョンを、まあ、我々それを実行するためにということで、
はい、
メディカル店というようなことでの敷地内薬局というようなものも、はい、うん、まあ、設立したわけなんですけれども、
そうですね、
うん、実際には逆にねそれが毎回の診療報酬改定で点数を下げられてというようなことで、うん、
はい、
まあ、今回点数を下げられるということは敷地内薬局はないんですけれども、
うん、
ただ、基本料とか他の、
うん、
まあ、薬局に対しては、
はい、
多少なりとも点数アップなんですが、
うん、
敷地内薬局に対しては全くのプラスがないと、
う
ん、
そうですね、
いうことですね。それに先ほどありましたけれども、
うん、
在宅の総薬学総合体制加算ですが、はい、これも居宅の患者数で3800回の在宅医療を行ってはいるものの、
うん、 50点が100点というような点数にはなりつつも、うん、
敷地内薬局は100分の10ってことですよ。
そうなんですね、100分の10しかいただけない、ね、もうね、先日その薬剤師会の会長、うん、それから副会長のいるところで、うん、もうこれでは頑張ってる薬剤師のモチベーションが下がってしまうよというようなことを訴えてきましたけども、はい、うん、なかなかこの辺のところはちょっと難しいというようなことでしたね。でペナルティーだという言い方をするんですが、
はい、
私たち何も悪いことをしてるわけではないのに、うん、そのペナルティーで10分の1、100分の10っていうのはちょっといかがなものかなっていうなことは思いますよね。
そうですね、まあ、今回の改定でそこら辺も、ね、緩和されることを期待はしていたんですが、
ね、
実現できなかったですもんね、うん、
ただ一つありがたいことに、うん、まあ、これもあの隣のその筑波メディカルセンター病院の頑張りだったと思うんですが、
はい、
今までその敷地内に薬局があるような病院は、
はい、
急性期の充実体制加算というようなものが、はい、算定できなかったと、
はい、
でこれって病院にとってはすごくでかい金額なんですね、うん、ただこれがですね、うん、ちょっと名前は変わりましたけども、
はい、
あのそれが基本的に取れるようになったという、ちょっとこれはねありがたい、ちょっと光が見えてきたような感じはしますね、うん、
急性期の
急性期充実体制加算、
総合体制加算になるのかな、
うん、
名前変わりますね、
総合体制加算って、
はい、
ただあの病院の方としては今までの急性期充実体制加算よりも、うん、はい、もっとそのあのやるべき仕事ってなものが増えるみたいですけども、うん、まあ、これはね病院の方の頑張りなんで、
はい、
まあ、薬局の方の問題で、はい、あの取れなくなるということではないので、
うん、
まあ、以前はね、うん、あのこの点数が取れないから、
はい、
秋葉の薬局さん申し訳ないけど出てってくださいよっていうふうなことを言われるんじゃないかということも危惧してたんですが、
はい、
まあ、それがなくなったということは少しちょっと気持ちが楽になったかなというふうに思いますね、うん、
まあ、ただ今までの経緯からするとまずは以下の方から反映されたものが調剤の方に移ってくるっていう流れが出てるので、はい、一途の希望は見えてきた感じはありますよね。
ありますよね、
うん、
ですからあとは隣の医療機関から出ていってくれって言われない以上、やはり我々がそこで、きちっと頑張って地域に根ざしたやるべきことをですね、
はい、
きちっとやるっていうことが大切なのかなというふうに思ってますけどね、うん、
まあ、今まで通り進めていきながら、
はい、
今まで以上に頑張っていく、
そうですね、
そんなメッセージになりますか。
皆さんには申し訳ないけども、あけぼの薬局で、まあ、働いてくださってる以上、
はい、
やはりこう地域に根ざしてですね、
はい、
あの地域の医療のため、地域の患者さんのために、はい、まあ、頑張っていただければなというふうに思っております。
そういえばあの調剤ベースアップ評価料とかも出ましたもんね。
そうですね、今回ね、はい、うん、はい、やはりあの国がね、まあ医療関係者に対してのベースアップというような形で用意してくれたものなので、うん、これはきちっと皆さんにね、あの還元していきたいなというふうに感じております、はい、まあこれどういうふうな、うん、まあ、国の方が考えてるかっていうようなことはまだ未だまだ分かってないんですけれども、うん、
はい、
やはりその国の考えに沿ってですね、うん、皆さんにはきちっと私は還元していきたいというふうに思ってますんで、はい、ぜひ皆さん期待というほどのことではないかもしれないけどあの頑張っていただければなというふうに思います。
そうですね、まあ、それでまたあのこの地域の医療の役割を担ってあけぼのブランドをさらに磨き上げていければいいですよね。
はい、まあ、一つはね、うん、我々は、まあ、あのそういう意味ではもう医療人なんだというようなことを忘れずにね、
はい、
頑張っていければなというふうに思います。
はい、わかりました、
うん、
じゃあ今回はこういった改訂のお話で固い話になってしまいますけど、
ね、今回は面白くないよって言われるかもしれませんけどもこういうこともきちっとね伝えておかなければならないので、
うん、はい、はい、じゃあぜひ次回は面白い話、
そうですね、
お願いいたします。
ちょっと考えておきます。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。